はい。パウゼトーク第23回のお時間がやってきました。ですね、先輩教員が2人続いて、ちょっと、私もちょっと緊張もしてたので、今日は休憩を兼ねたリラックスした雰囲気でお届けしたいと思いまして、友人の刑事さんをお呼びしました。どうもよろしくお願い
は
し
い、どうも
ま
よろ
す。
しくお願いします。
テーマスってやってますけども、刑事さんと私同い年なんですよね。
そうですね。
うん、で、しかも、親友の旦那さんです。
はい、そうですね。
親友というのと、親友というのが、まどかさんというんですが、まどかさんとけいじさんは、お二人で夫婦でポッドキャスト配信してるんですよね。
はい、やってます。
なんて名前でしたっけ？
ハッピン？なんだっけ？ハッピーハッ
ハッ
キ
ピース
ングスモ
モ
ールトー
ール、
クですね。
ハッピーハッキングスモール
一
ト
瞬
ーク
名前
です
忘れ
ね。
ちゃっ
はい、
た。
もし、ということで、この夫婦の、ポッドキャストは、私が、ドイツに来たばっかりの頃に、寂しくて友達のポッドキャストを何回も聞いてたって話を、このパウゼトークの冒頭の方で実はお話をしてるんですけれども、第1回か第2回かな。うん、してるんですけども、その時の、聞いてたポッドキャスト主を呼んできましたということです。
はい。
はい、雑談会かと思ったかもしれませんが、ケイジさんはまさに、入江先生の回でちょっと触れられていた、理系と文系の研究室違うよねって話の、ちゃんと裏取りをしようということで、理系の研究室どんな感じよということで、あと、ちょっとずっと携帯、デスマス調で喋っていましたから、たまには同期呼んで、普通の雑談をしたいということで、お招きしたということです。
はい。
じゃあ早速、今日はもうほんと砕けた調子でですね、その理系と文系違うっていうけど、理系側から見てどうよということで、今日は理系と文系の違いって本当っていうタイトルでいきたいと思います。よろし
はい、
くお
よ
願
ろ
い
しし くお
ま
願
す。
いします。
でさ、それで、ケイさん、経歴ちょっと喋ってもらっていい
そうっ
か
す
な？そうじゃ
ね。
ないと。
経歴で言うと、理系って紹介ありましたけれども、でも、刑事と言います。で、理系の中でも一応情報工学が、専門でやってます。で、大学に入って、で、文系と違うのは、ゼミ、文系の場合はゼミがありますけど、私、理系の場合は、入江先生会でやったように、3年生、4年生で研究室に配属するっていうのがあるんで、じゃあ、4年生の時に、
研究室に配属、ラボに入るとかって言い方するんだよね。
そう。特務での指導教員の下で、いわゆる卒業論文を書くっていうのを、4年生の時にやりました。
その後どう
で、
した
そ
んだっ
の後
け？
修士まで行って、で、1回卒業して、で、SE を2年弱やって、で、研究者になろうかなって言って会社を辞めて、で、同じ指導教員の下に博士課程で戻り、で、そこで博士の工学を取って、で、今は国の研究機関で研究員として働いております
なるほどね。だから、理系で、一回社会人経験をして戻ってきたってと
と。
ころは、ある意味、入江先生
そう、
に似
ちょって と
る
似て
け
ますね。
ど、入江先生みたいに分野を変えたんじゃなく
そうですね。
て、自分の分野に戻ってきて、かつ、今も研究者なんだけど、大学じゃなくて、研究機関所属って
そう
こ
で
と
す
だ
ね。
ね。
どっちかというと、応用の方に、軸足を置いてるっていう感じですね、今は。
情報工学っていうけど、もうちょっとだけ聞いていい？どういうのやってんの？いわゆる、マシンラーニングとかっていう
ですね、大学の時はマシンラーニングみたいなものをやってました。あ
の？
とは、今にディープラーニングとか流行る前の教科学習とか、そういうのも、研究テーマとして持ってましたね。で、
なんかあれだ、AI のさ、一般教養を受けると、いや、ディープラーニングだけが教科学習じゃねえぞって言われる時の教
そう
科
です
学
ね。
習
そ
だ
の
よ
時
ね。
代の教科学習ですね。途中で社会人になって辞めて戻ってきたら、ちょっと様子が変わってるぞっていうふうになってて、おおって思って。
なるほど
で、今はちょっと
ね。そっ
科研を取り
か。
ながら、そっちのこともやりつつって感じですね。科研の方でうまいこと取れたん
なる
で。
ほどね。お
お
め
め
でで
ととうう
ご
ござ
ざ
い
い
ま
ます
。
す。ありがとうございます。ということで、そうそう。だから、結構同い年だけど、研究キャリア的には、切れてるっちゃ切れてるので、あれだけど、でもいいかって感じですね。すいません。でも、大学やってた、大学生だった時期は一緒だ
そうですね。
から、その大学の学び方のイメージは大体一緒だけど、その1年生からゼミに参加するか、3、4年で研究室配属するかっていう話なんだけど、多分ね、これね、ゼミって言葉 スがちょっと定義がはっきりしないから悪かったんだけど、3、4年から研究室に配属してっていうところが結構似てる文系のゼミ多いと思うんだよね。
そう、3年生から
あ、
生
要
徒を
する
取るっ
に、
てこと？
なんか2年間のゼミの大学と、大学ないし学部と、半年とか1年で交代していくタイプのゼミがあって、でね、私の出身の、その東大法学部とか、あと千葉大学でも法学系コースは、その半年タイプなの
ああ、
よ。
半年か。
でね、カペパウゼで書いたのは、これは実は法学コースの方じゃなくて、その私が最初に所属してた総合政策学科のやり方で、こっちはまさにその2年生の後半に面接をして、3年生から4年生にかけて卒論書くゼミって感じだから、そういう意味では理系の研究室にちょっ
か
と
な
似
り
て
似て
る。
ますね、そうなると。
ただ、その後修士に行くことはあんまり予定されてなくて、そこでおしまいってことが多いから、またちょっと違うんだよねっていうのは、
あ、そうね、そこの辺は違うね。割と理系の場合は、修士行く人も結構多いから、その学部の時は割と準備期間みたいなイメージも若干あるかな、人によっては。
そうだよね。あと、このパウズトークでも少し言ってたんだけど、うちの旦那さんも実は、理科系の研究者で、彼の場合は、大学に所属してるから、メインの教授がいて、その次のポジションの助教なんですよ。だから、いかに今このオンライン対応で、ゼミに配属したての学生をどうやって育てるかっていうので結構困ってるみたいで。
そう、困るだろうな。非 常に困るだろうな。
たまたまスラックとかそういうのさ、先行的に入れてたから、まだ良かったけど、4年生はそれでいいんだけど、3年生がねって言っててさ。
ちょっとね、基礎的なものを、なんか結構理系の場合は1、2年生で、なんかやっぱりインプットがメインなんだよね、どうしても。
インプットってどん
普通
な
に
感
数
じ？
学
数
と
学
か
と
基礎
か基礎
実験
実験。
とか、要はその分野で用語を覚えないといけないから、まあ、
ああ、やっぱそこは一緒なんだね。
基本的には。で、そこをなんか基本的に叩き込んでるっていうような感じかな。なんか、要は、今ま
な
で
る
あっ
ほ
た
ど
ようにそ
ね。
の問いを立てて、どうしてって、まあ、それは、まあ、ゼミの範疇なのかもしれないけれども、基本的にそういった半年のゼミとかっていうのは基本的に用意されてないんで、基本的にやっぱインプットが多くなる。で、4年生で卒論でやっと、っていうふうなので、要は、そういう意味でその問いを立ててどうこうしてっていうふうに論理的に考えるっていうのの基礎がそんなにできてないよなっては、昨日の話、ポッドキャスト聞いてて思った。文系の人よりも。
まあ、それは、文系もそうだよ。多分ね、卒論書かないと、そのまんまで卒業しちゃう人も多いし、あと、法学の場合、厄介なのがね、学部レベルで、法学の大学の先生がやってるような研究やの無理なんだよ
無
ね、
理
今。
だね。それはね、なんかわかる気がするの。
だから、そうすると、カフェパウゼの法学との第4部って、実は結構これ、法学の研究じゃなくて、総合政策の研究の話してるんだよね。
まだ手つけられるレベルだ
まあ、
から
そ
さ。
の方が、
っていうこと？
あとは法学の研究でも、国内の文献とか、あるいはせめて英語レベルまでで、とにかく調べて考えて書くレベルまでの法学の卒論の話をしていて、今私が研究所やってるような、例えばドイツの制度を調べて、日本の制度と比べて、いい悪いとかいうみたいなやり、比較法って言うんだけどさ、っていうやり方まで学部生にやってもらうのは結構大変だから、そこはちょっと工夫してるかなって感じ。あとは、あれか、弁護士とかになるんだから必須の判例を表釈するっていうのはよくやるんだよね。法学のゼミだと。でもそれは研究とはちょっと違ってて、判例はこういう前提で言ってるけれども、学説ではこういう議論もあって、この判決でもこういうところがポイントになってるとか、こういうふうに次元が違ったらこうなんじゃないかとか、今後どうなるだろうかっていうタイプの、それはそれで一つの型になってる学、が、あの、論文と解説の中間みたいな、ちょっと特殊なお作法の文章があって、その練習はやったね、
ああ、そっか、
学
そっ
部生の
か。
時に。
なるほどね。そういうのもあるのか。
あるある。だからそれがね、ちょっと文献の中でもちょっと特殊なんだよね。 そうね、事前にちょっとやり取りした文章の中だと、あ、そうだ、入江先生もちょっと言ってたんだけどさ、そのテーマの選び方も結構違う感
テーマ
じ？
の選び方は、まあ、そうね、その理事先生言ってたのも、まあ、教授が持ってるテーマっていうのも何個かあったりするから、その中から選んでもいいし、まあ、あとは自分で選んできてもいいかな、基本的には。だからそんなに、そうだね。基本的には割と自由だった。情報工学の分野に関しては結構自由なとこ多いんじゃないかな。設備がいらないんでね。
あ、そっか、そうだね。うちの旦那の専門の物理化学だと、設備を組み立てるのが卒論だったって言ってた。
そう。
で、組み立てて、それでなんか結果がすごくいいのが出たんで、それをお前修士でも続けたらいいじゃんって話になって、だからその彼は設備を組み立てる方も、それを使って解析をする方も、それを使った理論を立てるのも、なんか一人で全部やってるみたいな研究者で、だからちょっと、それはそれ特殊だと思うんだけど、そうだね、情報工学だと設備というか、マシンパワーのあるマシンは必要だけど、それでな内容が確定するわ
そう。
けじゃないもんね。
あと、今であればもうそんなマシンパワーもいらない。
あ、
その
そう
大
な
規
ん
模
だ。
シミュレーションとかしない限りは、街のシミュレーションしますとかだったら、まあ、そういう大学とか研究所行かないといけないけど、ちょっと理論も、モデルを作って、こういう計算モデル作って、従来手法と比較してみて、良かったですね、悪かったですね、っていう比較はできるから。
なんかそうするとさ、今、オンライン授業になるイコール、それはそもそも大学が閉鎖されてるからっていう話があるけど、そうすると、その大学が閉鎖されてる時での学び方とか、研究の進め方っていうのも、なんか分野特性出そう
す
な感
ごい
じする
。
ね。
特に情報工学とか、特に今の人工知能なんかだと、もう動画でいくらでもあるから、ユーデミーとかコーセラっていうオンラインの授業がいくらでもあるし、そ
なるほどね。さあ、そういう意味で
う。
は、今、世界中の大学が閉鎖されてるから、そういうのがどんどんオンラインに出てくるようになると、今
そう、
後
し
変
か
わっ
も
て
ハ
く
ン
る
ズ
か
オ
も
ン
し
で、今、グーグルが、まあ、勉強レベルだし、卒論レベルだったら、ただで、ディープラーニング用とかの GPU 使えるし、ただで。っていう環境があるから、やろうと思え
れない。へえ、
ばもうそれ
そう
ででき
か。
るし、
な
動
る
画
ほど
側結構
ね。
強いかな。でもこれ、法学とかそういうのって、なかなかないのかな？
それが多分今後大きく変わると思うんだよね。じゃあちょっとさ、10分少し経ったから、次の次回を、オンライン授業に対応するようになってどうなるかみたいなタイ
じ
ト
ゃあ、
ルで
それ
話
で
そうい
きましょう
か。
か。オンライン授業で、とか、まあ、今からどういうふうに変わっていきそうか
オン
ね、
ライ
と
ン。
か。
で、それは、しかも、刑事もなんか大学で
こ
非
れ、
常勤やっ
授
て
業
る
自体
と。
はこれからかな。
あ、これからか。あ、そっかそっか。え、じゃあ、初めてオンラインでやります、先生としても
そう
話せ
そうそ
るこ
う。
とはあるかもね。OK。じゃあ、今日も一応まとめます。やっぱ、あれだね、喋る言葉で喋るとまとめます
急
っていうの
に。
なんかキリッとした感じになっちゃうけど、まあ、ちょっとまとめますね。急にまとめますね。今日は、理系ってどんな感じよということで友達を呼んできました。いつもと雰囲気が違って、あれって思ったかもしれないけど、まあ、本当に友達と喋ってるのそのままお届けしてるって感じなので、次回もそんな感じでいきたいと思います。じゃあ、ケイ
ありが
ジさ
とうご
ん、あ
ざい
り
ま
が
し
とうござい
た。
ました。
じゃあまた。
またね。